テーマはイザヤの60章です。イザヤの60章1節から3節までをお読みします。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。
アーメン。
今年最初の主日は、光をあれということでお話ししましたけれども、私たちが主として仰いでいるイエス様は誠の光なるお方です。どういう光か、それ先週ですね、ヨハネの福音書の方で読みました通り、まずこの方は命があります。そしてこの命は人の光です。今皆さんは目の前に光を見ていますね。光がなきゃ当然文字は読めませんし、バストは見ることはできません。光があるからこうやって照らし出されて、物がはっきり見えるようになりますし、また識別もできます。イエス様もそれと同じように、イエス様に照らされると物事がはっきりと見えるようになってきます。イエス様抜きの光、この世的な光、人間の判断による光で見ると欺かれてしまいます。例えば、私はこういう形格好してますけれども、でももし私がこんなちっちゃくて、子供みたいななりをしていたら、きっとまさか御言葉を語ることはないだろうと思うかもしれませんね。でもそんなちっちゃい子供であったとしても、もし御言葉を語ったら皆さんアーメンしなきゃダメなんですよ。
アーメン。
ロバが語ったとしてもアーメンしなきゃいけないんですよ。
アーメン。
主はロバの口さえも用いてください。主はロバの背中さえも用いてください。だから私も今こうして立ってるんです。とかく人はですね、外見に惑わされがちですし、また騙されて、でそれで後悔します。ああ、こんなに綺麗な女性だったからと思って付き合ってみたらひどい目にあったの大いにありますね。人は上辺を見るが、主は心を見ます。
アーメン。
皆さんもぜひですね、御言葉の光に照らされて真実を見てください。
アーメン。
外見に惑わされることなく、御言葉を通した光によってこそ皆さんは真理を見ることができ、偽りを見抜く、見破ることができるようになります。主は光です。
アーメン。
この光のうちに皆さんが歩むのであれば、皆さんは光の子として世に対して光を照らし出すことができます。私の、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと詩編の119編に書いてあります。御言葉が光、御言葉によって照らし出されて歩むのであれば決してつまずくことはありません。そしてこの御言葉の光を世に届けるのであれば、皆さんは光の使者であり光の子です。今イザヤ書の方を見ましたけれども、2節に闇が地を覆っていると、暗闇が諸国の民を覆っていると書いてあります。最近のこの時代はまさしくそれとそのようなありさまですね。暗闇が覆っている、一寸先はわからない、若者たちは将来が見えないから、計画が立てられない、だから結婚することも家を建てることも本当に躊躇してしまいます。家を建てても地震が起きたり、あるいはローンが、金利が跳ね上がって借金地獄になったりとか、そういうことが起こりはしまいかと、事実そういうリスクが十分にありますね。だから若者たちは将来に希望を見出すことができないんです。そんな暗闇に満ちた世の中に対して、皆さんは光になりなさいと 今日の箇所ありますね。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているから。じゃあどうすれば光となることができるんでしょうか。この世の中に対して皆さんがイエス・キリストの代理の光としてどうやって輝かせればよいのかというのが今日のメッセージです。まず真っ先に忘れてはならないのが、真の光はイエス様だということです。イエス様こそ真の光で、全ての人を照らし出すその源なるお方です。第2コリントの方をちょっと開きたいんですけども、第2コリントの3章18節です。でここでではですね、モーセも実は顔が光ってたことがあったということが書いてありまして、なんで光ったと思いますか。神様と相対して、神様と向かって親しく話していた。だからその栄光の光がモーセに映って、でモーセの顔が光り輝いて、そして民はその光が、眩しくてというか、なんか威厳に満ちた光だったんでしょう。見ることができませんでした。でそれでモーセは顔に覆いをかけたんですけども、それと同じように主と交わるとき、栄光が映るんです。皆さんも主の光を輝かすようになるんです。で、そのモーセはですね、顔に覆いをかけましたけれども、しかし、この、じゃあ16節からちょっと読みしましょうか。第2コリント3の16から。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。まず皆さんも主の栄光を輝かすものとなることができる。でそれは どのようにしてか。それはまず御霊の働かれるところにそのようになるとありますね。まず主の栄光がありき、そして私たちはその主の栄光を御霊の助けをいただいて反射させていく。だから人間が光るわけないんです。人間もともと光の蛍じゃあるまいし、光のなんかそういうのがあるわけでもないし、霊的な光を放つものは何にも人間の側にはないということを覚えていてください。じゃあ人間が光るにはどうするか、ね、皆さん、電気、家の電気が止められちゃって真っ暗になったとしても、太陽の光で家の中に鏡で反射させれば家の中明るくなります。それと同じように皆さん自身も鏡になればいいんです。主の栄光を輝かし出す鏡のようになれば。ここに18節に書いてあります。主の栄光を反映させながらと、鏡のようにと書いてありますね。じゃあ主の栄光をよく反映させる鏡になるには、鏡どうやったら皆さんよく映りますか。まず鏡は曇っていたら映らないですね。鏡がもし凸凹であっても映りません。ひび、が割れてても、顔がなんか割れたように映ってしまいます。それと同じようにまず鏡として整えられるべきなんです。イザヤはですね、こういうふうに言いました。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整えなさい、私たちの神のために道を平らにしなさい。山のようにボコってなっているところは、削ぎ落とされて、で谷のようにへこんでいるところは埋め立てられなさいと。そうして主の道をまっすぐにしなさい。それはまっすぐであることが大事です。主に対してまっすぐである。主に対しておごり高ぶってない、あるいは卑屈になりすぎていない。主に対してまっすぐであるものは主を まっすぐに反射させることができるようになるんです。誠の光はイエス様、この光なるイエス様をおろそかにしてはなりません。で、別の箇所ではですね、イエス様はこのようなことを言っております。ルカの福音書の11章を開きます。ルカの11章、ルカの11章の33節、33から36までお読みしましょうか。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置くものはいません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いていて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。アーメン。まず主は光なるお方であり、私たちはキリストの体であり教会です。体の明かりは目ですと書いてありますけれども、私たちがもし光が照っていなければ目は何の役にも立ちませんね。まず光照らされる必要があるんです。いくら鏡が置いてあったとしても光がなければ別に、ね、光を反射させることはできません。ですからまずキリスト教会はキリスト抜きじゃダメなんです。キリストというお方がない、キリスト者というのはただの人です。クリスチャンはクリスト、クライストと TIAN でしたっけ。キリストなしのクリスチャンはただのイアンなんです。意味わかんないんです。キリスト抜きの人は単なる意味のわかんない人になってしまうんです。キリストが真ん中におられるということが大事です。教会の体はイエス様という光がなくては体は暗いまんまになってしまいます。もしキリスト抜きの教会だったら全身が暗い闇の状態になってしまいます。33節に明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置くものはいませんと書いてあります。日本語の聖書では穴蔵と書いてあるんですが、これはクロープトスっていうギリシャ語でして、これは秘密のとか隠されたとか、そういう秘密のところ、隠されたところっていう意味です。それが穴蔵っていう、まあ、穴蔵とも訳せるんですけども、キリストというお方を秘密にしておいてはいけません。イエス様がせっかく皆さんの上に輝いてくださったのに、あたかもイエス様を秘密にないかのようにして人に知られないようにする人は宝の持ち腐れです。ここで不思議なのがね、明かり、まあ、当時の明かりといえばろうそくとかの、まあ、炎の明かりなんですけども、その炎を灯してからそれを、まあ、秘密のところとかマスの下、まあ、マスって器ですね、器の下に置くものはいませんとイエス様はおっしゃいます、そんなことを想像だにしないですね。皆さん、なんでろうそくの火灯したらマスの下に置くんですか。そんなことしたらマスが焼けてしまいますね。そればかりでなく暗いです。せっかくつけたのにもったいないです。なんでイエス様はわざわざこんなことを、そんな誰もしないようなことを言うんでしょうかね。ところがです、いるんです。霊的に見ると、実際にせっかく明かりを灯してもマスの下に隠す人とかがいるんです。皆さんはマスっていうと物を測るものですね、測りにかけるもの、あるいは器ですから、何か物を入れるところです。これは人を表しております。人はですね、よくあの人は大きな器だとか言いますし、またさっきお読みしたコリント書でも、私たちが あ、まだ読んでなかったですね。まあ、土の器だという言葉がコリント書に書いてあるんですけども、とにかく人は器です。で、器でその灯火を隠すっていうのは、せっかくイエス様というお方がおられるのに、それをわざわざ人間という器の中に隠してしまうんです。つまり人間的な解釈、イエス様はなんか処女から生まれたとあるけれども、それは、まあ、実は誰々から、まあ、レイプされてそれで、生まれたんだとかね、そういうことを大真面目に言ってる牧師さえいるんですよ。そういうふうに人間の解釈によってイエス様を閉じ込めてしまう、そういうことがあのマスの下に光を隠してしまうような人たちです。主は無限なるお方です。主を信じれば信じるほど本当に大きなことが皆さんの身の回りで起きてきます。この人は絶対変わらないだろうって思ってるような人でさえもダイナミックに変えられるんです。そういうの見た方はいっぱいいるでしょう、きっとクリスチャンの方でした。主は私たちの頭に、小さい頭に収まりきるようなお方ではないんです。私たちという器で覆ってはならないんです。このお方が私たちのうちに来られたからには、私たちはますますこのお方を光り輝かせるために邪魔をしないように、食台の上に置くべきだと、イエス様、ね、食台の上に置きますと言っております。この教会というところがこの世における食台です。黙示録の一章の方に教会が食台であるということが書いてあります。この教会こそが世に対してキリストの光を輝かせる食台の役割を果たしております。私たちキリストの体たち、召し出された者たちが世に対してキリストの光を輝かせるべきです。さて、先ほどの続きの第2コリントの今度は4章の方を見ていきましょうか。第2コリントの4章の1節から7節までお読みします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。で、ここにもありますね。まず隠されたことを捨てなさいと。で、それから神の言葉を曲げずと、神の言葉を曲げてはなりません。与えられたらそのまんま流し出すのが正しい、この誠の光なるお方の用い方です。食材は不透明になって光を隠すべきではありません。御言葉は曲げずに伝えるべきです。3節以降、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いを膨らませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、ね、あの私たちがたとえまっすぐ御言葉を伝えたとしてもですね、その人にとっては覆いがかかってしまうことがあるんです。御言葉はこういうふうに伝えたのに、あの人にはこう曲がって伝えたということはあります。で、その人の場合だと、この世の神が不信者の思いをくらませてとあります。神は二人もおりませんよ。この世の神というのは偶像の神であり、あるいは自分が神様になっている人であり、ね、ほとんどの人はおそらくこの誠の神ではなく自分が神様になって自分の人生を支配しておりますけれども、そのようにしてその別の神としている人がその自分の思いをくらませて、そしてまっすぐな御言葉をねじ曲げて この福音の光がその人に届かないようになってしまっているんです。5節以降、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アメン。私たちはですね、自分自身を伝えるのではないと、ここにも書いてありましたね。自分ではなく何を伝えるんですか？
イエス・キリスト
です。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えるのです。主は光なるお方、私たちは光ではありません。自分の述べ伝えてもどうしようもありません。光が闇の中から輝き出ろと言われたお方を私たちは述べ伝えているのであり、そのような尊いお方をなんと私たちという土の器に入れているんです。だから私たちという器が実は福音伝道の上で大事なキーパーソンの役割をしているんです。なんででしょうか？私たちという器がキリストを制限してしまうと、本当にキリストを制限されてしまうんですよ。だから私たちは制限するべきではないんです。主は万能なるお方であり、人が制限してもなお栄光を長いスパンで見ればお表しになります。人があまりにも固くなにキリストを伝えないんだったら、主はその人を引きずり下ろしてしまいます。その人がずっと主をたとえ主の栄光をさらに輝かせるのであれば、主はその人を通してさらに多くの御業を成すことができます、ね、主の御業を邪魔することができるんですよ、人間は。イエス様の故郷の人たち、イエス様のその生まれ育ったところの人たちは、そのようにしてイエス様の力を引き出すことができませんでしたし、イエス様もその故郷ではあまり御業を行うことができなかったと書いてあります。なぜなら主の御業は信仰を通して働くんです。その故郷の人たちは信仰がなかったんです。なんでなかったか。イエス様の故郷の人たちはイエス様が生まれてからずっと見てきました。大工の子として貧しい家で、兄弟姉妹が何人かいて、その長男で、家を切り盛りしてきたっていうことをずっと人間として見てきました。だからイエス様が故郷に戻られた時、あまり大きな御業を行うことができなかった。むしろイエス様は人々がの固くなな心に驚かれたと。イエス様でさえ驚くんです、人が固くなだと。イエス様でさえ御業を働けないんです、人々が信じないと。だから人間は信じる信仰によってということが大事です。神の御業は神と人とのコラボレーションです、共同作業。人間の側に準備が何も整っていないと、神様は何の働きも起こされません。ですからまず私たち人間が整えられるべきなんです。神の側は完璧です、いつでも。神さんの側はいつでも祝福を注ぎげるし、いつでも御業をなせる体制が整ってるんですけども、人間の側に体制が整っていないとそれをすることができません。イエス様を信じる者にはどんな印があるでしょうか。いろんなことができます。イエス様はあなた方信じる者には私が行ったことを行い、またそれよりさらに優れたことも行うことができると、ヨハネの福音書にもイエス様はおっしゃいましたし、またよく私がしょっちゅう引用するのがマルコの福音書の16章なんですが、 マルコの福音書16章の16節から18節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アメン。信じる人には印が伴うんです。イエス様の名によって悪霊を追い出したり、新しい言葉を語ったりと、ね、毒を飲んでも害を受けないというのは、今この毒で満ちている日本に住む皆さんには慰めの言葉ですね。イエス様を信じる者にはこのような印が伴う。世の中のある教会はこういう奇跡の宮沢はもう使徒の時代でだけあったけど、今はもうないと信じている教会もあるんですが、そのような教会は当然このような印は起こりません。信じる人たちは起こります。私たちは器でイエス様を覆ってはなりません。イエス様の光は純粋な命の光です。結局私たち人間にとってできる最善のことというのは、この真の光なるお方を伝えるということだけ。私たちは光ではありません。イエス様が光です。真の光。この世の中の、カウンセラーは、いろいろな相談ごとに乗って話を聞いたりするんですけども、でも主イエス様こそ真のワンダフルカウンセラーです。イザヤ書に不思議な助言者と、口語訳では霊妙なる騎士っていう、まあ、ちょっと日本語では分かりづらいんですが、英語ではワンダフルカウンセラー、素晴らしいカウンセラーです。ですから本当に素晴らしいカウンセ人間カウンセラーというのは、真のカウンセラーに持っていく人のことを言います。皆さんは、ね、病んでる人の話聞いてもムカついたり、もうこんな話聞きたくないとか逃げ出したくなったりとかするんですけど、イエス様は決してそういうことをなさらないばかりか、その人の全ての問題をご存知であり、最善の道をご存知であり、立て直してくださる主です。だから皆様はぜひ、何か病のある人、悩んでる人が来たらイエス様を紹介してあげてください。もちろん皆さん自身で、ね、愛を心を持って、することもまたいくらか有益であるんですけども、誠に有益であるのはイエス様へと導くことです。イエス様は誠の光なるお方、しかも人の命の光なるお方です。死の暗闇の中に座っている人たちの上に大きな光が出たとイザヤは予言しております。皆さんは以前は暗闇だったかもしれません。でも今はキリストによって光とされました。光のようなものとされたじゃなく、光とされたとエペソ書に書いてあるんです。皆さん自身イエス様にあって、以前は暗闇だったけども、でも今や光となりました。ぜひ光の子として歩んでください。この死の影の地に住んでいるかのようなこの日本の国において、ぜひキリストを映し出す鏡となって、キリストの温かい安らかな光を人々に照らしてあげてください。そうしてこそ初めて皆さんは本当の意味で貧しい人たちを助けることができ、病んでる人たちを癒すことができ、悩んでる人たちの解決をイエス・キリストを通して与えることができるようになるんです。どうか誠の光を届けるものとしてますます整えられる皆さんでありますように。さらにこの暗闇のような世の中に光となって輝き渡る イエスキリストを輝き渡らせる皆さんでありますように。イエスキリストの御名によって祝福いたします。
アメン。
アメン。私たちをあなたの光として用いてください。そしてキリストというお方そのものを人々に照り渡らせることができるこの務めをその務めへと召してくださったことをありがとうございます。私たちは光の子らしく真昼の子らしく歩むことができますように。主よ、ますます私たちの凸凹を平らにして整えてください。ますます御言葉に対する曇りを取り除き、純粋にあなたをそのものを伝えるものとしてください。器として覆うことなく、ただ食台の上にあなたを食台の中心に置くことができますように。どうか一人一人の生徒たちを整えてください。この闇の覆っているこの日本において、ますます光として用いられる皆さんでありますように。イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
御言葉を思いながらちょっと祈ります。
主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は 陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日は終わるからである。愛する主よ、誠の光なる主よ、もはや私たちの光は決してしぼむことがないことを感謝いたします。誠の光なる主よ、あなたが私たちに照り輝いてくださったからこそ、私たちは光の内を歩む民となり、そしてあなたの光の使者として今度は世に対してあなたを届けるものとなりました。どうかこの務めを忠実に絶むことなく行うことができますように、私たちのうちにある光をどうして自分自身で塞いで、自分のケチな知識で塞ぎ、自分のケチな感情で塞ぎ、思い込みで塞いで良いものでしょうか。そのようなことがないように、主よ、あなたを心の中心として、どんな知識が来ても、どんな感情が迫ってきても、どんな現実が迫っても、あなたの御言葉をしっかりと心の中心の燭台に据えて輝き渡らせることができる私たちでありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。光なる主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
主の祈りです。
天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
ありがとうございました。